日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
なんだって
ハルサラ日
経市民球団日本製鉄カズサマジックをみんなで応援するコーナー、なんたってカズサマジック。この時間は日本製鉄の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。今日もゲストの方と電話がつながっています。カズサマジック背番号28番吉田海選手です。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今回3回目の出演ですよね。
はい、
はい、なんか周りの反響とかありますか？
特に
ご家族の方が聞いてるよなんてことは特になかったですか？聞いてない、言ってないんですか？
言ってない、ね、
そうなんですか、はい、ぜひね、カズサマジックのホームページで過去を振り返って聞くことできますので、
はい、
はい、ぜひともご家族の皆様にも聞いていただいてください。ちょっと照れくさいですか？はい、
ちょっと照れくさいですけど。
そうだったんですね。
はい、
はい、それでは今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、吉田選手ですけれども、今年何年目になりますか？
2年目になります。
はい、2年目。所属の会社はどちらですか？
株式会社鉄源です。
はい、株式会社鉄源に所属、今年2年目ということですが、2年間振り返ってみていかがですか？はい、まだ2年終わってないですけれどもね、振り返ってみてどうでしょう？
コロナに、
はい、
なんていうんですかね、悩まされて、
はい、
いろいろストレス発散できない部分もあったりはしたんですけど、でも今年春の日本選手権予選やらせていただいて、
はい、
とてもいい結果になって、
はい、
年代以降予選につながる経験をもらったのかというふうに思います。
なるほど。もう入団したての頃からコロナでしたよね？
そうですね。
そうですよね。ということはキャンプはまだ一度も、
キャンプは行きます。
そうですね、キャンプに行って帰ってきた頃からもうコロナが、はい、という感じでしたものね、はい、もう思うように野球ができないということで、
はい、
どうですか、野球というスポーツ改めて振り返ってみて何か思うところはありますか？
です。
はい、やっぱり一人で練習する機会が多かったと思うんですけれども、
はい
ね、やっぱりチームプレーですからね、何かこのコロナで野球ができなかった期間にいろいろ考えることがあったんじゃないかなと思うんですけれど、
やっぱり、
はい、
なんていうんですかね、チームプレーでありますから、もう、
そうですよね、
自分との戦いというか、
はい、
とても成長につなげられるスポーツだなっていうふうに。
そうですよね、やっぱりチームプレーですからね、みんなで一緒に練習することに意義があるので、なかなかね悩ましい時期が続いたと思いますけれども、
はい、
はい、現在チームの状況はどんな感じでしょう？
今雰囲気もですね、
はい、
みんなで切磋琢磨しながらいい練習ができていると思います、はい、
そうですね。カズサマジックですけれども、5月からちょっと不調が続いてたんですよね。
はい、
はい、7月の23日まではなかなか勝ちがないというところで、ファンの皆様もね、はい、ちょっともどかしい思いをされたと思いますが、
はい、
最近爆発してますね。
そうですね、
はい、7月の24日からは負けなしですね。
はい、
はい、振り返ってみましょう。7月24日東芝との対戦3対1、31日は流通経済大学3対2、8月に入ってからは明治安田生命との試合が10対3、そして、拓殖大学との対戦6対4、そして先日行われました、8月6日ですね、國學院大学との対戦が、引き分けということでしたね。
はいはい、
そして8月7日予定されていた桐蔭横浜大学との対戦は、残念ながら中止ということで、今のところ負けが続いてないです。負けなしというところですよね。
はい、
はい、声も出てるんじゃないですか。
声出てます。
はい、私もね、何回か試合見に行ったんですけれども、はい、今まで以上に声が出てるなということで、チームワークもバッチリなんじゃないかなと思いますが、はい、吉田選手から見てどうでしょう。
そうです、本当にベンチからの声も、はい、試合中の声も、はい、途切れずに出てるので、とてもいい雰囲気だと思います。
そうですよ ね、 ね、この調子で、このまま、ね、続いて、都市対抗野球千葉県大会も決まりましたのでね。
はい、
はい、対戦相手は、JR 千葉対クラブ2位の勝者ということで、
はい、
8月の27日ですね、千葉県大会予選が始まるということですね。はい、はい、それまでにオープン戦がまだまだ続きますね。
はい、
はい、14日土曜日君津球場でパナソニックとのオープン戦ということですね。はい、そしてお知らせがあります。15日日曜日に予定されていました千葉県の大学野球連盟の選抜との対戦、こちらが、ね、中止になったということですね。
はい、
はい、現在君津球場は、ファンの皆様は応援に行ってもいいんですか。
そうですね、
はい、今は入場規制を行っていないということですね。
はい、
はい、ただ入場の際にはマスクの着用、手指の消毒、そして他のお客様との距離を空けて、観戦してくださいということですね。
はい、
はい、やっぱり応援があるのとないのとでは違いますか。
あ、違いますね。
ああ、吉田選手は実際球場にいて応援の声は聞こえますか。
あまり聞こえないんですけど。
あ、そうなんですか。
やっぱり、はい、姿が見えてきて頑張ろうと。
あ、なるほど。集中してあまり耳には入らない感じですか。
そうですね。ああ、
でもやっぱり応援が多い方が気持ちも高まりますよね。
はい、
今ね、チームも盛り上がっているところということなので、ね、このまま調子を上げて、ね、ぜひ、ね、都市対抗野球切符を手に入れていただきたいと思います。
はい、
はい、それでは吉田選手についていろいろと伺いたいと思いますが、出身は、福島県。
はい、
はい、中学校までは福島県、そしてその後は大学まで岩手県ということで東北でお育ちになったということですが、東北の冬場の野球というのはやっぱり室内練習ばかりなんですか。
そうですね、基本的にはそれはできなくて、はい、
ええ、
はい、屋内で基礎練習という形になってきた。
そうなんですね。ということはこの上総地域に来てからの冬の練習というのはまたちょっと違いますか。
そうですね、
うんうん、やっぱり
ボールを、うん、
はい
はい、技術練習が増えて、いっぱい野球できます。
そうですよね、やっぱりボールを握って練習するということができるというのはやっぱり大きいですか。
そうですね。
そうですよね、そしてね、やっぱりね、そういうありがたみも感じながら練習をされているというところなんですね。
はい、
はい、現在右投げ左打ちということですが、
はい、
もともとは右利きですよね。
そうです、
はい、この左バッターになったきっかけというのは何かあったんですか。
は、もともと右っていうか、
はい、
兄がいて、
はい、
それで兄がスイングバット素振りしているところを真似て、
はい、
鏡のように僕も左で立ったっていう。
なるほど。
はい、
前回お伺いしたときに、お兄様の影響、お兄様の真似をして野球を始めたということを、ね、伺いましたけれども、
はい、
そうなんですね、もうお兄さんの真似が鏡のように対面で真似していたので左バッターになったという。
はい、そうです。
なかなか面白いエピソードですね。そうですよね。ということはお兄様は右打ちだったということですね。
はい、そうです。
そうだったんですね。そしてもともとはピッチャー、そして、外野手も兼任していたということなんですが、このポジションはご自身で選んだんですか？
はい、そうですね。
あ、そうだったんですね。もう自分でピッチャーがやりたかった。
はい、
これは何かきっかけがあったんですか、ピッチャーをやりたい理由というのが？
いえ、特に速い球を投げたいなと思って。
あ、そうだったんですね。はい、ちなみにこの時お兄様はポジションどちらだったんですか？
キャッチャーです。
あ、なるほど。ここはお兄さんの真似ではなく、
はい、
でもお兄様とバッテリーを組んだりっていうのは過去にあったんですか？
いえ、ないです。
あ、もう小学校時代からなかったんですね。
はい、
そうだったんですね。小学校の時はソフトボールをされていたということなんですね。
はい、
はい。オリンピックご覧になりましたか？
見ました。
はい、ソフトボールと野球見事に金メダルということで、何か刺激を受けましたか？
すごいですね。やっぱりトップでやってる人たちの動きとか、
はい、
技術にすごく感銘。
そうですよね。実際あのテレビでご覧になってたんですか？
はい、
そうだ。手に汗握って応援されたんですか？
応援します。
そうだったんですね。あの、他に興味のある競技、ご覧になった競技っていうのはありますか？
いえ、見てなかったです。
あ、もう野球とソフトボールに絞って、もうこの2つだけは、
はい、そうですね、
という感じだったんですね。
はい、
これからのご自身の野球に何か影響するものはありますか？
ありましたね。
例えばどんな風に影響しましたか？
いや、もうなんていうか、世界で戦う、はい、あの緊張感って変わってきましたし、
はい、
僕もあの大根にやってるんで、そういう緊張感になってて、
はい
はい、
そうですよね。吉田選手は緊張するタイプなんですか？
はい、ちょっとだけ。
あ、ちょっとだけ、
はい、
それをほぐすのはどうやってほぐしてるんですか？
プレー中にあのずっと、
はい、
どうやって力を抜こうかなって考えてます。
はい、あ、もう考えながら力を抜く方法を、
はい、
頭でイメージしながらという感じなんですね。まあ、程よい緊張もね、はい、必要ですからね。
はい、
そうなんですね。ぜひね、このオリンピックの力を吉田選手蓄えていただいて、ね、はい、発揮してください。
はい、
さあ、プライベートなことも伺いたいと思いますが、吉田選手といえばスイーツ男子。はい、あのふるさとね、あの福島が桃やリンゴの産地ということで、フルーツが大好きということでお伺いしましたけど、他にスイーツはどんなスイーツがお好きですか？
はい、僕はアイスが好きです。
あ、アイスクリームですか？
はい。
あ、何かこだわりがありますか？
こだわりは特にないんですけど、
もうとにかくアイスクリームが大好き。
はい、
あ、どこの何々が好きとかはなく、もういろんなアイスが好き。
はい、そうですね。
冬場もですか？
冬場も食べる。
あ、そうなんですね。
はい、
ご自宅ってか、お部屋に冷蔵庫はあるんですか？冷凍庫
あります。
あ、いつも何個かはストックしてある感じですか？
そうですね。
ちなみに何個ぐらいあるんですか？
今は1個しかないです。
あ、今は1個だけ。あ、じゃあそろそろ買いに行かなきゃいけないなという。
そうですね。
買うときは何個ぐらいまとめ買いされるんですか？
でも3つくらいですかね。
あ、3つぐらい、
はい、
あると食べ過ぎちゃうからですかね。
そうですね。
その中でもお気に入りのアイス、今ハマってるアイスっていうのはないんですか？
あ、あれですね、もう浅く広くって感じなんで。
あ、もういろんなものを買っていろんなものを食べる。
はい、
そうやって召し上がってるんですね。
あ、
なかなか面白いスイーツ男子のエピソードですね。はい、そしてジブリも大好きということで、風の谷のナウシカが大好きなんですよね。
はい、
はい、ジブリの魅力って何でしょう？
なんていうんですかね、
はい、
あの一回見ただけじゃ理解できない。
あ、なるほど。
はい、
もう何回も何回も見て、
はい、
その見るたびにこの理解力が変わってきて楽しめるという、
はいは
い、そこが魅力なんですね。
はい、
そうなんですね。風の谷のナウシカ、どういったところが好きですか？
風の谷のナウシカ、主人公の迫力っていうか、
はい、
自然との共存、
はい、
いろいろあるんです。
なるほど。もう語り尽くせないぐらいもう主人公にのめり込んでそんな感じですかね。
はい。
君津にあのジブリのような場所があるのはご存知ですか？濃溝の滝というところがもうジブリのような世界だって言われてますけど、濃溝の滝にはお出かけされたことありますか？
行ったことないです。
そうなんですね。ぜひ、はい、あのお出かけしてみてください。
はい、
きっとねジブリの世界に入れると思います。
本当ですか？
はい、ぜひオフになったらお出かけください。
はい、
はい、今日お忙しいところありがとうございました。またぜひ、
はい、
4回目の出演よろしくお願いいたします。
はい、
はい、最後になりましたが、これからの夢目標をお願いします。
今は都市対抗に向けてみんなで練習するので、
はい、
まず初戦に向けて、はい、まだまだしていきたいと。
なるほど、まずは初戦突破ですね。
はい、
はい、目標に向かって頑張ってください。今日のゲストは吉田海選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんたってカズサマジック、この時間は日本製鉄の提供でお送りいたしました。お相手はカオルでした。来週もお楽しみに。
日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社、技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。